黒部座ストーリー。おはようございます、岩木幸子です。この番組黒部座ストーリーは黒部の食をテーマに地域を再発見していきます。黒部の誇る旬のお話、お楽しみに。黒部の美味しいにフォーカスする黒部座ストーリー。今月は黒部の小麦についてお話を伺ってきました。黒部の小麦を使った小麦粉は市内だけではなく黒部の市外でも活躍をしています。その一つ、立山町にあるパン教室にやってきました。美味しいパンを焼いてみたいと思います。黒部さんの小麦粉を使ってパンを焼いてみたいと思います。作り方を教えていただけるのはパン教室リフトの岩田みどり先生です。岩田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
岩田さんが寺崎さんのところの黒部さんの小麦粉と思われたきっかけ、教えていただいてもいいですか。
はい、数年前に仲間で集まって富山県産の食材だけでカレーを作ってみようという企画がありました。その時に、じゃあ私はパンを教えているので、その主原料である小麦粉を富山県産のものでっていうことで、その時に寺崎さんのことを思い出しました。というのも、寺崎さん自身が自分のところで育てている小麦粉でパンを作りたい、食パンがきちんとできるような小麦粉であるかどうかを調べるために私の教室に来てくれたことがあるんです。それでその時のお顔とか思い出して、私は寺崎さんにコンタクトを取って小麦粉の取材もさせていただきました。
お使いになってみて、小麦粉っていろんな種類があるじゃないですか。黒部さんの小麦粉っていうのはどんなところがいいんでしょうか。
はい、雪力というパン用の小麦粉はとってもね、手触りが滑らかでとろけるような生地ができます。配合にもよりますが、バターやスキムミルクを入れる今日の配合のパン生地は本当にね、絹のような滑らかな生地に仕上がります。その滑らかさはオーブンで焼いている時に発揮されて、乳製品の釜の火の力と重なり合ってとってもよく膨らみます。出来上がったパンも膨らみに応じて柔らかくしっとりしていますよ。
では作り方を教えてください。
材料を計量したらこねます。こねた生地は発酵させます。一次発酵は途中でガス抜きをしてトータル1時間です。その後3つに分割します。分割したパンは丸めて10分お休みです。その後成形です。丸めて型に詰めます。その中で2回目の発酵です。型の上1センチまで膨らんだら焼きましょう。出来上がりです。
ここまでの工程って大体どれぐらいの時間を見たらいいですか。
3時間見てください。
それはきっと幸せな3時間になりそうですね。3時間楽しみたいと思います。さて、黒部さんの小麦粉を取り出していただきました。
寺崎さんの小麦粉はサラサラっとしていて、はい、色も優しい白ですね。
そしてこれを計量カップで測っていくんですけれども、この後はどうなりますか。
はい、強力粉は 400g 使うんですけれども、2つのボウルに半分ずつ 200g ずつ量り入れます。先ほど計量した大きいボウルの方にはイースト菌、それからお砂糖、スキムミルクを入れます。小さい方のボウルの中には塩を入れます。このボウルの中にお水を入れて始めていきましょう。
はい、
そしたら木べらで混ぜましょう。
はい、混ぜていきます。
強力粉ってね、
はい、
グルテンがあるんですけれども、うん、グルテンが引き出されるために必要なものは水、そして力が加わるとパン生地がグルテンのね、持ったパン生地になるんですけれども、もうここから始まってると思ってください。
わかりました。じゃあ
力がかかるような混ぜ方をするためには、つまり手が疲れるような感じで、はい、手が疲れるってことはそれだけ力が加わってるってことになりますね。はい、では、塩も入っている残り 200g の材料を入れましょう。 とはと残りまだ加えていないバター、はい、バターを早速練り込みますよ。
わー、綺麗になりましたね。
ではこねますよ。
はい、
この後こねた生地はしばらくの間寝かせます。
黒部座ストーリー。
生地が40分経って発酵させたものがやっぱり大きくなってますね。
ますね、はい。ボウルの中で大きくなったパンを今からガス抜きして小さくしてまた発酵させます。
では2回目の発酵が終わりました。またさっきガス抜きしたのにまた膨らみましたね。
はい、さっきよりもボリュームがちょっと違ってきていて、あのだらーんとしていない張りが生まれてきてます。取り出した生地を3つに割ります。分割が終わりましたので、一つ一つのパンを丁寧に空気を抜きながら丸めます。
小さい風船が3つできたような状態ですね。
はい、そうです。
黒部さんの小麦粉がもう本当にだんだんパンに近づいてますよ。
この状態で丸めた生地をお休み10分間ベンチタイム取ります。
では3つに分けた生地がですね、また一段と膨らみましたね。
はい、ベンチタイムで少し大きくなってます。この空気も抜きます。そして丸め直しをして、丸いパンを一回り小さくしたような感じにして型に入れます。はい、これで二次発酵です。型の上1センチ顔が出るまで膨らまします。
また休ませます。さあ、3つに分けた生地本当に膨らみました。すごい。
型の上から1センチ顔が出ましたね。
はい、本当ですね。
ではオーブンに入れます。
はい、さあ、待望の食パンがもうすぐ焼き上がります。待ち遠しいですね。はあ、完成です。
型から出していただきます。
焼き上がりました。
できましたね。じゃあしばらく余熱を取らないとですね。
そうですね、それから切ってみましょう。
はい、楽しみです。
完成した食パンを切っていきます。なんかすごい、もう香りが立ってますね。美味しそう。さあ、じゃあこれをどうしますか。
そのまま食べたり、あとはトーストして食べてみましょうか。
はい。
わあ、柔らかい。でもしっかり耳のところはもうしっかりこんがり焼けてますね。いただきます。何にもつけなくても美味しい。それでは今度はトーストしたパンをいただきます。バター塗りまして、いい感じに焼けております。いただきます。焼くと香ばしさ増しますね。
よかったです。
ということで、楽しい時間はあっという間に過ぎてしまいましたけれど、無事に食パン完成しました。
はい、ありがとうございます。
焼き上がり見てみると、はい、ちゃんと山の字に膨らんでますね。あの真ん中に入れた生地が一番膨らみが高いと綺麗にできているっていう証拠になります。大変よくできました。
ありがとうございます。今後もこちらのパン教室では黒部さんの小麦粉を使っていかれる予定ですか。
はい、私は福井県から富山県に来たので、この場所でパン教室をやっていることを誇りに思っています。富山県産の黒部の小麦粉をここのお水でこねて、それで美味しいパンができることを皆さんに伝えたいと思っています。どうぞご参加ください。
それではパン教室リヒトさんの詳しいことはぜひホームページなどをご覧いただきたいと思います。黒部さんの小麦を使ったパンを焼くことを教えていただきました。パン教室リヒトの岩田みどりさんでした。岩田さん、本当に長い時間ありがとうございました。
ありがとうございました。
黒部座ストーリー。
いかがでしたか。立山町のパン教室リヒトさんには 海外からの生徒さんもいらっしゃるんだそうです。黒部さんの小麦を使った小麦粉が海外の方にも喜ばれていると思うととっても嬉しくなりますね。さて来月も黒部の食をまた違った角度でお送りします。お楽しみに。お相手は岩木幸子でした。